声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、もう8回目になるんですが、ご存知の方は多いと思うんですが、磯貝メソッドでは古典に力を入れてるんですね。今までやってきた作品っていうのは、古典の日本の古典文学の代表的なものをもう一通りやってる感じで、源氏物語、万葉集、平家物語とかですね、つれづれ草、枕草子、方丈記、百人一首、良人一生、そんなものを講座で扱ってきまして、あと講座の他にはボーカルアーツシアターという公演があるんですが、その中でも源氏物語とか竹取物語とかその他いろいろやっておりまして、磯貝メソッドで力入れてると言っても、私は古典というのはあまり好きではなかったですね。接する機会はあまりなかったですし、学校の授業で古典という授業ありましたね。その中で嫌いな科目の一つで、何それっていう感じですね。面白くないなと、そんな感じで全然興味なかったんですが、俳優をやるようになって、磯貝メソッドで学ぶようになって、シェイクスピア、これ日本の古典ではないんですが、イギリスの古典、代表的な古典のシェイクスピアを、やるようになって、それは割と好きだったんですね。日本の古典とちょっとイメージが違うので、そんなに古臭いというようなイメージもなかったですし、作品も素晴らしかったので、シェイクスピアは素直に受け入れ楽しんでいたんですが、それでもやっぱり必要性というのは理解はしていたんですが、こう芸事、芸にしても文学にしても何らかの基礎にはなるんだろうなと、現代のことをやるにしても基礎として古典というのは役に立つ、重要なんだろうなということはなんとなく理解はしていたんですが、それでいやいやながらもやってきたってところありまして、いやいやこう付き合ってきたんですが、そのうちに、やっぱり続けていくとだんだん意識が変わっていくもので、ここ数年でやっと良さ楽しさが分かってきたなという、私なんですが、どんな良さがあるかと申しますと、やっぱり音ですね。音で聞くもんだと。古典というのはまず音で楽しむものだなっていう感じがありまして、音というのは母音の響きだとか音楽的な部分ですね、リズムだとか音の高低の抑揚だとか、そういったものが楽しいなと。意味は分からなくてもそういった良さがまず分かれば楽しくなってくるなっていうところがありまして、で、磯貝メソッドではボーカルアーツシアターというのを何度かやってるんですが、何回かやってるんですが、もう5年以上前になりますかね、竹取物語をやったことがありまして、私は沖縄という役で、出演させていただいたんですが、その時は楽しかったですね。自分の発している古い言葉、それが心地よいなと感じることができた。で、その時の映像が残ってるんですが、それを聞いても、これ客観的に聞いても、そんなに悪いもんじゃないなと。聞いてるお客さんはそれなりに楽しんでくれたんじゃないかなと言えるような、そういうパフォーマンスだったんで、その頃から楽しくなってきたなっていう感じもいたしまして。クラスの中で百人一首とか万葉集とかですね、和歌のクラスとかがあって、そこでも最初は嫌だったんですが、もちろんその声に出して歌うという、そういうことを繰り返しやるんですが、そのうちに特有の節回しっていうかメロディーなようなものがあるんですが、それが分かるようになって、それが体に染みついてくると心地よくなってくるんですね。あと声の出し方も響きとか流れとかそういったものを重視するような歌い方なんで、その心地よさっていうのは分かってきたというのがありまして、で、心地よいと感じるってことは、それなりの音が出てるということなんだと思うんですけども、少なくとも自分では心地よいと思える音が出せるようになって、それで気持ちよくなってったと。自己満足じゃいけないんですが、その辺、自分の気持ちよさと、聞いてる方の心地よさと、どれぐらい一致してるかっていうのはちょっとわからないんですが、音としての心地よさがわかるようになったと。それから、古い言葉が少しずつわかるようになっていって、古い文というのは、例えばひらがなで書かれている部分の語の 区切りが分からなかったですとかですね、ここまでが名詞でここが動詞で ここが助詞だ助動詞だっていう、その辺の区切りは分からなかったりするんですが、それが最近は初めて読む文章でも、まあ、その語の区切りが、あ、これは助詞だなとかですね、そういったものが分かるようになってきて、初見でも割と間違えずにスラスラとまでいかないんですけども、まあ、読めるようになってきたなというのを感じております。で、まあ、音で聞く音の良さということを、まあ、何度も言ったんですが、どんなもんなのか、古典に馴染みのない方にはちょっとわからないかもしれないので、ちょっと音にしてみましょうかね。竹取物語の冒頭なんですが、今は昔竹取の翁というものありけり、野山に混じれて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり、なおば讃岐の都となん言いける。こんな感じなんですが、これが心地よいと感じたかどうか、それはまあ聞いてる方はそれぞれ違うと思うんですが、まあ、少なくとも以前はなんか違和感があるな、無理して出してるなと思っていたようなものが、割とまあ私にとって自然にこう読めるようになったなっていうところがありまして、まあ、古典の面白さが分かってきたといっても、まだまだ奥が深いので、もっともっと楽しむことができるのかなと思って、まあ、講座でやらされるだけではなくて、自分からもこう古典の作品を、本を買ってきて読んだりという、そういう日々が続いております。ありがとうございました。